ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はゴリゴドットコムリニューアルしたので、そういう話をしようと思います。
リニューアルっていうのあ
れ、リニューアルって言っていいと思います。ワードプレスでゴリゴドットコムドメインを使っていたのをやめて、ゴリゴドットコムドメインではオブシディアンパブリッシュのページが表示されるようにしたっていう表現でいいのかな。
まあ、ゴリゴドットコムっていうドメインは、まあ、一つ契約をしてて、それをなんかどの場所にあるデータに紐付けるかみたいなので、今回その場所を動かしたっていう話やんな。
そうだね、ホスティングをワードプレスを使っていたものをオブシディアンパブリッシュに全任せして、オブシディアンを使ってゴリゴドットコムというサイトを運営するようにしたというニュアンスなのかな。
まあ、だから今ゴリゴドットコムってサファリとかで打つと、多分見た目とかも全然今までのとは違うのが表示されるはず。
で、過去の記事をデータは持ってるんだけど、一部まだ 100% の自分の中でその移行の完了みたいなことはできていなくって、非公開のままになっているページとかっていうのもたくさんあって、まあ、ついでにもうこれはいらんなっていうページもあるので、そこは半ば趣味でその順番に過去のページを整理するみたいなことをやっていたりだとか、あとシステムとしてはもはやブログではなくなってしまったんだよね。ただそのことによる、まあ、ネガティブな影響って言ったら、アドセンスがなくなったとか、単純にそのブログの仕組みが使えなくなった、いらないんだけどコメントができなくなったとか、そういうことはあったりするんだけど、なんかね、結果的にやっぱ、まあ、はるなさんと相談して決めたことなんだけど、更新する気がすごい増えたから、すごくいいと思っているっていう感じ。
まあ、普段使っているツールがオブシディアンで、オブシディアンパブリッシュの場合、そのツールからまあ動かずに、データがまあアップロードしたりとか修正ができる。だから多分そのやりやすくなったんだと思う。
で、過去の記事とかをね、その同時に思い返して掘っていたりすると、例えばなんだけど、やっぱね、旅行に行った時の記事とかね、今見ても少なくとも俺はめっちゃ面白い、いい記録になっていて、ああ、こういうことを、やっぱその日記で旅行記録はもちろんつけているんだけれども、むしろその外に向けてブログというフォーマットで書いていることで、自分用の日記とは違う、その質の高さのものが得られるんだなっていうことが分かって、まあ、例えばアドセンスとかなくなって、そもそも旅行のアフィリエイトとかもそんなに頑張る気もなくって、そのウェブサイトからの直接のその広告収入みたいなものっていうのは事実上ほぼなくなったんだけれども、なんかね、幸福に生きるためには大変良い手段だったんじゃないかなって思っている。まあ、あとそっち方面の戦略の話で言うと、オブシディアンの話とか、例えばそういうものってブログ記事でまとめることはできたんだけれども、なんていうかな、やっぱね、アトミックにつながっていないというか、細かな話はできるんだけど、でかい話はできないみたいなのは思っていて、それをそのオブシディアンみたいなそういうリンクをベースにしたツールというものを使うことで、ブログではできないなんか情報の整理の仕方と人に役立つものというものが作れるようになる気がしていて、そこは長い目で見て、そのナレッジスタックとかの有料会員とかが増えることにつながれば十分いいのかなっていうふうに考えが変わったっていうのもあるか。
一応 iPad ワーカーズ分っていうか、iPad ワーカーズとしても同じで、その日々のニュースレターとかで細かいそのアプリの紹介だったり活用事例みたいなのはあったんだけど、その例えばグッドノーツの紹介ページみたいな、でグッドノーツに関する記事はこれとこれとこれだよみたいな、そういうページはなんか欲しいなって思ってたので、今そのゴリゴドットコムの中に iPad 仕事術みたいなカテゴリーで、そこにちょっとずつ上げていってる感じ。
うん、そうね、自分ももう今年1年で多分 終わらんと思うんやけど、2023年中には。まあ過去の分を整理しつつ、これからの分っていうのもちょっとずついろいろ足していこうと思っていて、でね、最近新しく発見した技なんだけど、そのやっぱまず過去の記事を整理していて一番楽しかったのが、どっかにお出かけした記録をパブリックな場所に残しておくこと、まあ旅行記みたいなものをきちんと書いておくことが超楽しいだったんだけど、一番最初はなんかね、オブシディアンパブリッシュ1ページの中に、金沢に行ってきました旅行記みたいなのを書いてたんだけど、分量も多いしさ、そのやること分量が単純に多いから、公開できるまでにすごい時間がかかって、なんかね、精神的にも負担がでかかったんだよね。で、新しい技として発見したのが、そっか、旅行記ももっと細かくページ作って細かく更新してしまえばそんでいいんだと思って、最近例えば2023年の夏の長野旅行っていうページを作って、そこから行ったところのページとかを細かくちょいちょい更新して、全体でひとまとまりの旅行の記録が残せましたみたいな形式にしたら、すごいね、その書くのが楽で楽しくって、この前さ、あの京都行ってきたやつとかもなんかね、京都に行ってきました旅行記をやっぱ書こうとすると難しいんだけど、細かい単位で書くんだったらめっちゃ簡単にできそうだな。あ、これは便利でいいなってすごい思うようになった。あの、光明院めっちゃ良かったやん。
たまたま家族で、まあそれぞれに用事があったから、まあ京都2泊3日、まあ金曜日の夜から、日曜日まで。で、ちょっと帰省っていうか帰っていて、で、二人とも用事が夕方からだったので、まあ朝からその夕方ぐらいまでは、光明院っていう東福寺の近くにある、お寺？
お寺でいいと思う。
で、ちょうどその寺田克也のその個展じゃないんだけど、なんか作品が置いてあるみたいなの、今ちょうどやってるのを、あの寺田克也広報アカウントで見つけて、で、あ、それやってるんやったらちょっと行ってみたいなと思って行ってきた。
で、光明院と東福寺と伏見稲荷が、まあ、頑張れば歩けるぐらいの距離に密集しているというのがあるんだよね。
まあ、東福寺と光明院は、その光明院自体が東福寺のなんか
弟子みたいな感じ
や
つね。
みたいなやつで、まあ、本当歩いて5分ぐらいのところに、まあ、位置してるって感じ。で、東福寺はもうバリバリ観光名所なので、お客さんっていうか、人もまあ結構いっぱいいるような状態。で、もみじがまあ有名。で、まだ行った時はもみじ全然だったんで、そこまでではあったけど、まあまあ人が多い。で、対して、光明院って、まあめっちゃちっちゃい、その寺っていうか建物。
まあ、普通によくあるお寺としては十分な大きさなんだけど、その興福寺みたいな、あれ大仏殿があってうんぬんっていうものではないからね。お寺やね、本当に。
で、中入るのに、まあ、1人300円はいるんだけど、それ払ったら、その、お部屋の中入れて、お庭が縁側から見れて、みたいな。で、苔寺だから、お庭すごい綺麗で、石と苔と、で、めっちゃ静かで、人少ないから、まあ、少ないって言って、まあ、お客さんはいるけど、それでも、あの、土日の日中に行って、あれぐらいの人数だったら、もう静かに、シーンって、こう、お庭をじっくり眺められるって感じ。
その、大雑把に多分平均して10人ぐらいが、全体の寺の中に散らばっていたっていう印象なんだけど、風で、その木の葉が揺れる音とかカラスの声うるせえなっていうぐらい静かでいい場所で、対してその後に興福寺に行ったら、なんかそこら中からおばちゃんのでかいおしゃべり声が聞こえまくってきて、そうか、この観光地に行く場合とそういう渋いところに行く場合でこんなに違うんだっていうのを思い知った感じがして。
東福寺ね、東ね、
東高って言ってた、
うん、
あ、分かってたと思うけど多分口が上手に言えていない。
行ったのは光明院で、光明るい院で、その寺の大元の寺の方は東福寺、駅名とかにもついてるのは東福寺で、もう一つそっから多分2キロぐらい、歩いて2キロぐらい、
2キロなかったと思うな、2キロ未満ぐらい
の場所に、伏見稲荷があって、 こっちはもう一段階上の、観光名所。
なんかあの世界トップというかやっぱ日本トップ観光名所やなってイメージあったよね。
まあ、映えるのですごい、あの千本鳥居って言って、まあ、本当に千本あるかよくわからないけど、その鳥居、赤い朱色のあの鳥居がブワーって並んで階段っていうか山の頂上まで続いてるっていうのが、まあ、伏見稲
荷。京都行ってやっぱそのなんか三大観光地ぐらいのイメージなんやけど、あ、大体合っとるんかな。
ああ、でもありそう。清水寺、伏見稲荷、金閣寺
ぐらいなんじゃないかなっていう。すごくてね、そこはもうなんかね、まず単純に日本人より外国人の方が多かったよね。
そうね、9対1ぐらい。
そこ、ああ、まあそのぐらいだったかもしれん。その興福寺は、外国人が2、3割ぐらいなイメージだったかな、なんか印象として。で、伏見稲荷になると9割で、その、ありとあらゆる人がなんかね、その、よくわからんけど有名だから来ているっていうので、外国人ツアーみたいな人がいたりとか、日本人にしてもなんかその、うまく言えないけど雰囲気が違った感じがしてさ、全体的に。
多分、日本人としても、あの、京都に住んでる人じゃない人、他府県からわざわざこう、来てるっぽい人が多かったような感じはする。
で、なんかね、なんかうまく言えないんだけどね、こう、すごく観光地を消費しているっていうイメージの印象を抱いて、そして同時に、あ、自分は、やっぱこういうとこは、その場所じゃなくてもう雰囲気として好きじゃねえんだなっていうことをすごく思ってしまった。なんか伏見稲荷という場所自体はやっぱめっちゃ面白かったんだよね、ちょっと見たレベルなんだけど、だけれどもあの雰囲気のとこはあんま行きたくないなってすごい思って。
まあ、あの2人とも、後藤家の2人は2人とも今回言ったその光明院、東福寺、伏見稲荷の3つで、3箇所で言えば、
今の順位やね。
そう。で言えば、もうダントツで光明院がすごい良かったねっていう感じなので、まあ人それぞれ楽しむ、何をいいとするかは別だからあれだけど、こうしっぽり寺の雰囲気とかお庭を、味わいたい人は光明院が結構、おすすめかな。ただその寺田克也とあと朝倉世界一っていう漫画とかイラストレーターのあの地獄のサラミちゃんとかっていう漫画を描いてる人が2人でやってたその個展みたいなやつは残念ながら10月いっぱいで終わっちゃってるので、まあ今言っても多分見れないんだけど、あのお寺だけを見る、お庭だけを見るにしても結構おすすめで、あとそれで言うとさ、あのループ、
あの乗り物ね、
電動キックボードとか電動自転車のループが久しぶりに京都に帰ったら、なんか至る所にそのループ基地みたいなのがあって、なんか話聞いたらこれでも減った方って言ってたんやけど、
減ったんだ。
うん。でも結構その伏見稲荷とかあの東福寺の駅の辺にもあったので、なんかそういうのうまく使えば結構回りやすいんじゃないかなっていうのは思った。
まあ、ちなみに光明院はあんまり近くにないから、もしそこに行く場合は結局ちょっと近くに泊めるにしかなくなってしまうよね。
まあ、光明院はなかったね、近くには。
うん。まあどう使うかだけど、うまく使うとあれはバスと電車を超えるなんか利便性はありそうだけど、個人的に一番いいのは多分やっぱチャリを何とかして持って行ったり、そのレンタサイクルで一日借りたりすることなんじゃないかなっていう気もする。
ああ、そうね。あの外国の人、その旅行者っぽい人も、そのループの自転車じゃなくて、なんかレンタサイクルっぽいのを借りて、東福寺と、光明院の間ぐらいを走ってる人は何人か見たから。
自転車ならさ、京都の南から北まで、30分ではちょっと行けない？
まあ、どこを南にするかにもよるけど。
まあ、光明院とか伏見稲荷から上賀茂神社は30分じゃちょっと無理か。無理や
な。もう京都駅超えてるから、あの辺は。もう十条とかのエリアなので、
うん、
その東西の話で言うと。で、一番北、上賀茂とかまで行くと、一条よりももっと北になるので。
自分がさ高校生の頃10キロぐらいの距離をチャリで普通に当たり前に毎日移動していてさ、
うちから京都駅までがだいたい8キロとか直線で、
あでもまああれはね、そのいきなりそこの場所を目指したらダメだけど、ちょっとずつちょっとずつ北上したりとかぐるっと回ったりするなら1日かけたらやっぱチャリで回れるような気がするな。
まあいけるんじゃない、それなら
っていう感じで、あとね、そういうネタを、戻ってくるんだけど、なんか細かく、なんかね、一記事でまとめるのってやっぱ大変なんだなっていうことが分かって、旅行の話とかにしても、まあ大変だったから振り返って読んで楽しいはあるかもしれないんだけど、もうちょっと細かい単位でまとめていって、その後から統合するっていうの。それまんまアトミックシンキング的な文章の書き方と全く一緒なんだけど、それが、旅行の思い出を書くにしても同じことができるんだな。そしてそれはやっぱブログというフォーマットとは違うやり方があるんだなっていうのが大きな発見だったのかもしれない。まあという感じでゴルゴ.comが地味な感じになったっていうんかな、あの雰囲気は。
まあ装飾はほとんどなくなったね。
超絶地味な感じになったんだけど、まあそういう風にやっていこうと思うので、よかったら見てみてください。